に失礼するラジオ。
さっきお昼休みの後洗い物してたんですよ。で、まあ、あの包丁にね、あのチーズがこびりついちゃってたんで、洗ってました。でね、その時にちっちゃい頃はこういう包丁洗うのとかでも1回か2回失敗したな、なんか気をつけなきゃいけないものっては分かっててもなんかミスっちゃって、なんか切り傷、ちょっとした切り傷作っちゃったりしたな、そういえばそうだったな、そういう風な、まあ子供時代もあったけど、今自分は大人になったし、こんなものもね、うまく洗えるようになったんだよなっていう思考に至った1秒後に扱いをミスって、ちょっとした切り傷を作って血を出して絆創膏とマキロンのお世話になりました。もうできるんだよな、今は大人だなって思った1秒後にですね、怪我をすることもあるということで、まあ、久しぶりに右手の人差し指に絆創膏を巻いてるんですけど、まあ、超軽症なので気にしていただく必要はないんですけれども、油断大敵だなと思いましたね。油断したじゃないですか、明らかにその1秒前頭の中で、まあ、油断したら1秒でこうバチが当たるというのを、ね、体感してしまいました。はい、2週間に1回お送りしておりますお先に失礼するラジオです。12月11日収録、同日配信予定会になります。この番組は私 ITC スタジオの作曲家プロデューサーイチャロー、またはサラリーマンのコスプレをしている本名王さんのどちらかが、日頃気にしているクリエイティブやソーシャルのちょっと未来感のある話題を取り上げて自由にお話しするラジオです。東京のハウススタジオより毎週ではなくて2週間に1回月曜日午後8時半頃からお送りしてまいります。この番組はディスコードオンラインコミュニティリハスタ ITC スタジオとゼロ番ジャンクション双方のコンテンツとしてお送りしてまいりますが、どなたでもお楽しみいただけます。そんな感じでまた2週間、いろいろなことをやってまいりましたね。2週間たまるとね、これまではこういう予定で予定を作っていろいろなところに出かけてラジオで喋らなきゃみたいなモチベーションでやってたんですけど、2週間もあると喋りきらんっていう感じで予定が最近入っていますね。はい、前お送りしたのがもう11月27日でしたので、もう12月に入りましたということで、この間は音楽ビジネスの新規事業の人と飲みに行ったりとか、オルトスピーカーで銀のトリアーデさんのライブを見に行ってよかったよっていう、不思議なバンドだね、聞いてみないとわからないバンドだって思いましたけれども、あるバンドさんのね、ライブ見に行ったりとか、またその翌日もライブ行ってますね。渋谷ラッシュで、ある、インストのライブを見て、それから、前回のラジオでお話ししたゼロ番ジャンクションの正式オープンをやり、そこで私が、情報調査に関する講座で、講演をしたりとかして、で、あとは、会社の友達をパーティーで盛大に送り出し、あとは、うちで、一回、ある方と DTM 大会をしたみたいな2週間でしたね。はい、これだけ言ってると仕事してないように見えますが、これ以外に仕事をしているっていう感じですね。はい、2週間あるとね、何でも話題が整っちゃうということで、本当にコロナ禍明けかけた時で、毎週お送りしてた時は、まあ、1週間で喋れるフリートークできるネタを探す生き方を志すみたいな感じで始めたんですけど、本当に今この中からどの話題を取り上げたらいいもんかみたいな感じになって、逆に喋りづらいというのが、最近のこの、月曜日2週間に1回になったお先に失礼するラジオです。あとはね、そのお送りしない2週に1回の方は清水玲さんという、いろいろタッグを組んでいろいろ面白いことをやっている作曲家さんがいるんですけれども、その作曲家さんの YouTube チャンネルで、VR 空間を使った、面白配信をやっておりまして、そっちではVTuber ではないんだけど、まあもう VTuber と違いを説明するのが難しい活動をしています。はいね、メタバース上でいろいろあれこれやっていましてみたいなことって、 結構説明が難しいですよね。とにかくさ、体感してその空間に来てもらわないと、メタバース上であれこれやってましてっていうのは、ただ怪しいやつのことにバビ肉してるんですかとかになっちゃうんでね、それは違うんだけどっていうのがまああるんですけど、2週間に1回は月曜日そっちやって、2週間に1回は配信ラジオをお送りするという構成でお送りしております。SNS でこの配信を話題にしてくださった方、ハッシュタグサキラジで検索投稿をお願いします。サキは漢字、ラジはカタカナです。投稿フォームから番組を聞いてのリアクションやコーナーへの投稿を受け付けています。この番組の周りには2つのオンラインコミュニティがあって、1つはクリエイター楽器奏者が集まるリハスタ ITC スタジオ、仮想のリハーサルスタジオをコンセプトに1階にラウンジ、2階に音楽スタジオ、3階に私の事務所があるっていう設定で音楽関係の話題を軸にワイワイ楽しんでおります。もう一つは情報やインテリジェンスといった話題と、ビジネスの新企画やクリエイティブをつなぐ高速道路を模したコミュニティ、社会人コミュニティゼロ番ジャンクションの、運営をしております。これらの、両方の音楽配信の音声コンテンツとなっておりますので、これらに参加してみたいよって方は私まで直接、または、X 経由で、ツイプラの参加するボタンを押していただくことで、Discord の招待 URL を発行して入っていただくことができます。気になる方はぜひご参加いただければ嬉しいです。ソーシャルの話題。さあ、今回は、私が、会社の中でなので、あまりたくさんね、あの中の情報を Y の Y の言うわけにはいかないところではあるんですけれども、2週にわたって、先生をやってきました。その報告というか、そこで、自分が感じたこととかを自由にお話ししたいと思います。私がね担当した、講座は、2時間かける2回の、オンライン講座で、あなたのアイデアを客観的に捉える競合企業調査市場調査ワークショップっていうのを受け持ちました。新規事業を、立案したい人の、6回パック7回パックの、研修コースの中の、3日目と4日目を私が担当するみたいなオファーで、はい受けますっていう感じでやりましたね。はい、いろいろそこでやったんですよね。まずは情報調査をする時の基礎的な心構えや考え方みたいなお話をした後、実際に、まずは人物調査で、あなたの業界の有名人を一人調べてみてよみたいなことをやって、その後もうちょっとテク的なことをサポートして、じゃあ企業調査、あなたの業界の注目企業について調べてみてよみたいなことをやって、その他、最終的には、技術調査とかマーケティング調査とかまでいろいろ調査の種類をちょっとずつかじって、本当はね各、一個一個の調査ごとに専門家がいるのはよく知ってるんですけれども、この2回のパックの中で全部、やれる全部の入り口に立つというのが一つの目標だったので、幅広い分野の調査をまず1回やってみるっていうことで、講座を運営してみました。そういうプログラムをね自分で作ってみましたというところです。新規事業立案とかの場面で必要になるのは、マーケティングの人ってすぐこうなんとか分析って言いたくなるっていう性質がありますけれども、3C プラステストプラス 2P が調べられれば、何でも調べられるじゃんってことになると思ってて、範囲の広さってことですね。 3C って、カンパニー、自社、コンペティター、競合、カスタマー、市場だから、この3つが調べられればいいし、テストは、ペスト分析って言葉ありますよね。政治や法律とか、E が経済、S が、ソーシャル、ソサイエティ、社会的なこと、それで、 T はテクノロジーですね、技術、まあ、こうした領域を調べられれば、まあ、そのジャンルに新規事業で挑むぜとか言ってる時にも背景が分かるっすみたいな、そういうことですね。3C プラスベストプラス 2P、 最後は、パーソンとプロダクト、結局あのなんかあの、競合する製品の場合は製品のカタログをじっくり読む必要があるし、なんか入札とかそういう話題の時も相手のこと、相手の出してきた書類をじっくり読む必要があるよねっていうのが、一つの、P ですよね、プロダクトのとこですよね。で、最後はパーソン、人ですね。まあだからこれぐらい幅広い領域が調べられるようになった人は大体カバーされてんじゃないっていうのが、まあ僕や参考にした書籍の、考え方の人、あのその書籍の、著者の考え方でした。私も、この、日頃の仕事の中でね、あの 3C プラスベストプラス 2P をよく調べる機会があるので、あのその調べ方の一部をお伝えしたっていう感じになります。まあね、まあ、ちょっと、まあ、結局 Google 検索で大体いけるんですけどね、まあ、チャット GPT ちゃんに聞いてもいいんですけれども、まあ、あのそんな中でも引っ掛けるためのキーワードとか、あとは、例えばね、マーケット分析、市場調査の時に、あのなんとか市場、例えばなんか不動産テック市場とか言った時に、いきなり Google 検索の方に行かないで、〇〇市場って書いて画像検索の方に行くと、こうグラフが手に入ったり、市場調査会社の、予測が手に入ったりするので、そういうものを手がかりに集めるとか、そういうことをですね、テク的な部分 と、考え方の部分とこう行ったり来たりしながら伝えるっていうのをやってみたっていう感じです。で、まあ、まあ多くの人は検索とかは日頃の仕事で使うけど、まあ、わざわざ自分の、 あの、新規事業の周りをわざわざ時間かけて検索する時間を取るってなかなかやらないと思うんですけれども、あの最初はね、あのこれを、ちゃんと身につけると自分の、やりたいぞ新規企画書だとかいうのが客観的に捉えられるようになって、プレゼンの時に、自信がない部分が取り除かれて、すげえ、強気に発言できるようになるぜみたいなところを目指している講座なんですよね。はい。でそれで、受講生の皆さんにもですね、オンライン、掲示板じゃないや、見ろってやつ、あのオンラインホワイトボードみたいなやつを使ってその場で調べていただいて、どうですか調べた感触はとかいう対話をやったりとかしながらですね、皆さんに積極的に参加していただいて、2日間の、2時間 ×2 のコースがなんとか、伝え切りましたというところでしたね。はい、そうなんですよ。だからこんなこと、これあの別に僕のメインの仕事では全然ないんですけれども、あのかろうじて空いた空き時間にですね、あの講座スライドを書いてですね、しかも講座の時間も終業後だったので、まあ、なんだろう、プライベートになんだろうね、指示された業務以外の、自主的な業務ということでやっていますけれども、まあね、あの新規事業を目指す人たちの前の前に立つということで非常に緊張しながらですね、できるだけいいものにしようと、あの時間がもったいない人たちですからね、無駄なことを教える時間を極力削がないと彼らは時間がなくなっちゃうわけなので、はい、そういうことで、すごく、自分なりには工夫して、やってきたジャンルになります。なんかねこの辺で、一応教えてるよっていう箔というか経験がついてるから僕も強気にいけますね。なんか新規事業でこういった領域をサポートしてますって言えるので、なんかあの会社の仕事ってなかなかこんなあの人のポッドキャストとかで言えないじゃないですか。それとは違ってこう自由に言える領域を獲得できたなっていうのが、引き受けてみて、実はね2年前に1回ちょこっと引き受けたやつをどんどん改良して今があるという感じになってるんですけどね、はい、今があるというところ、なっております。はい、1個だけ今年の講座で、拡張して新しく伝えた部分があるので、皆さんの参考にどれだけなるか分かりませんが、ちょっと軽く伝えてみようかな。なんかプラットフォームビジネスとかっていう言葉がいっぱいあるじゃないですか。あとビジネスエコシステムって言葉もいっぱいあるじゃないですか。こういう言葉をうまく捉えないと時に競合を見失っちゃう時があるなっていうことを、 ミンゾンさんっていうね、アリババのチーフストラテジーオフィサーだった方がいろいろ喋っておられまして、まあ、本にも書かれていることなんですけれども、まあ、あなたのビジネスは点ですか、面ですか、線ですかって聞くんですね。ちょっと順番が良くなかったけど、点線面で、あなたのビジネスを捉えましょうと。もしあなたが専門的な、知識とか専門性を発揮したりしてるんだったら、あなたは点がライバルです。もし、尖った曲を作ってるクリエイターなら、ライバルは尖った曲を作るクリエイターですよねっていうことですよね。で、線の方は、それをサービスにしたりサブスクにしたりしてる人たちのことを言いますと。まあ、例えばじゃあ、配信ビジネスをするので、作曲家10人取りまとめて、この10人の作曲家が作った曲ならいつでも使っていいよっていうサービスを月額課金で開発したぜっていう時は、これ1000のビジネスですみたいな感じ。ライバルはどこになるでしょうね。ピクスタとか、なんか素材サービスみたいなやつですよね。まあオーディオストックとかもそうかもしれないし、昔の着歌みたいなのもそうかもしれないし、 Spotify もそうかもしれないねっていう話です。これはなんかオペレーションが最適である方が強いわけですよね。できるだけ多くの、ものが、そのサービスの対象に入って、サービスを受ける人を、嬉しい気持ちにさせられる人っていうのが優位に立てるわけですよね。で、最後面っていうのがもうあれですね、俺じゃないとできない組み合わせでやっちゃったぜっていうマッチングのビジネスで、それは差をつけるのは、サービスの素晴らしさとかではなくて経済圏が作れてるかと。まさか宇宙ビジネスと音楽ビジネスをつなげちゃってこんなことができちゃったぜみたいな時って、その、両方の魅力でできることでどんな人が気づいてくれるかっていうのがあると思うんで、実はライバルは、Google だったり Facebook だったり Microsoft だったりするかもしれないねみたいな、まあ、こういうその違いによって最近の最近の時代の競合って改めて決まってるんだなっていう話を伝えたりしました。そうですね、まあ、あとはなんか昔のビジネスだと部品のネジの競合はネジ、組み立てたユニットの競合はユニットとか、こういう車だったらボディの競合はボディみたいな、それで完成車の競合は完成車みたいなのがすごく決まってたんだけど、最近はねこういうそのプラットフォームとかビジネスエコシステムとかまでうまく意識しないと正しく競合が見つけられませんよと。それから自分は点をやる、自分は面のビジネスをやっていきますって宣言してるのに、結局点のことばっかりやってるじゃないかっていうと、なんかだんだんやってることと言ってることがずれてきて競合がブレてしまうので、全然わかんないってなって、だいたいビジネスが失敗しちゃうよっていうのがそのアリババのミンゾンさんの言ってることなんで、まあ、この辺もですねうまく伝えていきたいなと思って、新しく、現代的な競合企業の捉え方みたいなページ入れて、こういうおしゃべりをしてきました。ちょっとスライドとかも工夫ねしてみて、まあ、めちゃ難しいんですけどね、結局プラットフォームビジネスとは何みたいなやつなので、まあでも少しでも参考になったら嬉しいなと思って、別に MBA を取ってる先生ではありませんが、なんか情報調査みたいなところからもね見えてくるところがいろいろあったなっていうことで、改めて自分の、気にしてる領域をまとめ直してみて、ゼロ番人材として情報調査やこういう、分析みたいなところから、クリエイティブやイノベーションをつないでいこう、ドヤーっていうドヤーはしちゃダメですね。はい、こうやってつなげてみるのもいかがですかって言ってるタイプの私としては、ゼロ番ジャンクションもねその場で聞いて、その場でも宣伝して入っていただいた方もいましたし、まあ、なんか新しい関係性で、そういうつなげ役割をいろいろできればなと思っておりますという感じで、今週のソーシャルの話題でした。お送りしてまいりました、お先に失礼するラジオ、今週はそろそろお別れのお時間です。 各種ポッドキャストアプリからさきラジの検索で過去回もお聞きいただけます。さあ、この先お知らせとかですが、まずね、先週の水曜日に清水玲さんの、ゲーム配信で見たんですけど、あの8番出口っていう脱出ゲームが、面白かったので、まだ何にも知らないよって人はとりあえず YouTube の配信を見る前に買ってやってみてください。8番出口です。はい。8番出口の話題の後は、この2週間にあることは、まず12月16日に北欧セッションが川越でイベントをされるそうで、当時のお祭りをされるそうなので、気になる方は行ってみては、情報を調べてみてはいかがでしょうかと。で、来週なんかは忘年会三昧ですね。で、12月23日は、マイネマイネクさんのライブがあるそうで、はい、久しぶりに、私が昔足しげく月一のイベントに通っていた、音楽家の、ライブ、久しぶりの、オフラインライブになりますという感じですかね。もう年末ですね。こんな話してるってことは、はあ、クリスマスの飾り出すの早いよとか思ってたのに、ハロウィン終わったらすぐクリスマスにしますからね、今の世の中はね。早すぎだよと思ったのに、実際来るじゃないですか、いよいよ。ということで、お聞きいただきありがとうございました。今週も失礼します。